どうも、恋愛コンサルタントゆうてです。今回のテーマは LINE の可能性を解放しますということでお話していきたいと思います。はい、で今回もですね LINE についてお話していこうと思います。でお待たせしましたということでですね、前回の動画にてこういったことをお話しさせてもらったと思います。僕も今までですね LINE っていうのはこうただの連絡ツールだよとしかですねお話ししてこなかったんですけど、実はこの、ただの連絡ツールっていうところから解放された LINE っていうのがあるよっていうのでですね、お話しさせてもらいました。で本当にこうたくさんの方にですね見ていただいたのかなというふうに思うんですけど、まだ見てないよとかですね、いや何のことですかという方は、前回のメールからですね見ていただきたいなと思うんですが、本当にこうたくさんの方に見ていただきまして、感想っていうのも本当にいただいたんですよね。感想を送っていただいた方ありがとうございます。本当にこういろんな感想をいただきまして、なんかその話を聞いてみて、なんかこう僕もゾクゾクしてきましたとかですね、なんかすごい禁断の香りがしますだとか、あとはやっぱりこう今までこう LINE に関してこう勉強してこなかったので、なんか細かいポイントとかやっぱりぜひ知りたいですという声ですね。なんでですね今回はじゃあそのただの連絡ツールから解放された LINE っていうのをもう少しですね詳しくお話ししていこうと思います。でいろんな本当に感想をいただきまして、で僕もその中でですね印象的になったのがあって、LINE って多分確かになんか使えなくはない気がしてきましたとかですね、なんか使えるような気がしてきましたとか、なんかミスさえしなければ大丈夫なんじゃないですかって言ったらですね、こういったあの感想とか質問というのをいただいたんですよね。実はですねそれはその通りっていうのがありまして、この恋愛 LINE 知ってるとどういうことが起こり得るかっていうと、あっさりデートとか決まっちゃったりとか実はするんですよね。 LINE のこう正しいやり方とかですねしたりだとか、あとはですねこう女性を追わせることができたりだとかいうのも実はできたりします。こっちがですねその返信するスタンスとか返信するメッセージの内容とか、細かいこのメッセージの作り方とかですねとかで、あっさり決まっちゃったりだとか女性を追わせることだとか、イメージとしてはですねやっぱり LINE が追い風になってくるっていう場合があるんですよね。なんかその付き合うことに向けてなんか思わぬところでですねこう新しい道が開けたりだとか、そのなんかこう道を走る上でですねなんかどんどん加速していくというか、なんかすごいこう付き合う可能性を広げていくといったですね、LINE を知っていてこう使いこなせれば実はこういったことができるんですね。で逆にですねこう LINE 知らないとどうなっちゃうのかっていうと、やっぱりこれはですねなんかその、経験したことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり既読スルーされちゃうことなんですね。こっちがなんか送ってみてもなんか既読スルーとか未読スルーとかで相手にされないかったりだとか、あとは特にやっぱりこのデートに誘ってみるときとかでありがちなのかなと思うんですけど、デートに誘ったんだけど、ただその好き映えしてしまうだけで終わってしまうみたいな、それでこう主導権も全然こう相手に奪われちゃって、もう全然反応が悪くなっちゃってっていうのでですね、こうで、そこで LINE を失敗してしまって、この子狙ってるって誰とか、この子と付き合いたいっていうふうに思って LINE とかをやるんだけど、もうむしろどんどん状況が悪くなってしまうっていうことがやっぱりこの LINE で起きてしまうんですね。で僕もですね本当にこの、ありがたいことでもうたくさんの方にコンサルをさせてもらってきて、もう本当にこう若い方であればもう20代の大学生ぐらいの方から、上の方であったらもう50代ぐらいの方とかですね、本当にこうたくさんの方をコンサルしてきて、でやっぱりこう皆さんこういろいろ頑張っていただいて、恋愛スキルがついてですね、モテるようになったりとかするんですけど、でもやっぱりこの、好きな女性に限ってなんか失敗してしまうっていうのが起きやすいのがこの LINE なんですね。で、すごいこう印象的な方が僕もいまして、その方はまあ40代の方だったんですけど、かなりその社会的にもその成功されている方で、経済力とかもあってすごくおしゃれでですね、外見もかっこよくて、で実際その、20代の女性とかもですね落としてたんですよね。で僕もなんかそのコンサルさせてもらっていて、でどんどんその方もですねかっこよくなっていて、よかったなというふうに思うんですけど、やっぱり好きな女性に限ってですねその方もですね落とせなかったんですよ。でなんでなんだろうかなと思ってですねいろいろ見てみたら、LINE がですね、めちゃくちゃひどかったんですよね。なんかひどいって言ったらひどいかもしれないですけど、なんかそのなんでこんな LINE 送ってるんですかっていうのをその人も本当に無意識レベルで、確かになんでこんな LINE 送っちゃってるんですかねみたいな感じでこう失敗を起きてしまうっていうのも LINE なんですよね。だからこそやっぱりこのくどいようなんですけど、 LINE も細かく知ってほしいなというふうに思うんですけど、じゃあちょっとお待たせしましたということで、このただの連絡ツールから解放された LINE というのは何なのということをお話ししていこうと思います。でこれ何なのかっていうとですね、端的に言っちゃいたいんですけど、どういうことかっていうとですね、チャンスと理解してミスがない LINE を送ること、これがですねやっぱりただの連絡ツールから解放された LINE なんですね。 で、実はですね、これもお伝えしてこなかったんですけど、 LINE でチャンスって結構あったりするもんなんですよね。でっていうふうに思うかもしれないですけど、このチャンスっていうのは、その思わぬところでデートにつながったりだとか、まあ、あの彼女を追わせるとかですね、こういったこととか、まあ、距離がですね縮まるとか親密になるとかですね、実は LINE でこういうメッセージを送ることでこういうふうにですね、こう反応が起きていくよっていうですね、こういったチャンスが結構あったりするんですね。で、今回はそのチャンスですね、まあ、具体的にその5つのパターンっていうのがあります。まあ、こういう時だったらそのミスなく LINE を送ることでチャンスにこう転換できるよっていうのがあるのを、まあ、5つのパターン紹介していこうと思います。で、まあ、テンポよくですね、どんどんご紹介していこうと思うんですけど、まず1つ目何かっていうと、まあ、デートが決めきれなかった時ですね。まあ、これ結構あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なんかその前にこういろいろ会っていて、でその時に話していて、あそこ行きたいねとかですね、またなんかご飯行こうねみたいなこと言ってたんだけど、結果なんかそういえば決めきれなかったなとか、そういえばなんか行ってないなとか、あとはなんかすごい話していて、なんか本当に来たそうだなこの子みたいな、あでもなんか行ってないなっていうのが結構そうですね。なんかその今日常的に会わない子とか特にそうだと思うんですけど、日常的に会わなくてでもこの前行ってたなとか、あとはなんかまあ本当に合コンとか、まあその場限りの出会いの人とかもやっぱり多いですよね。なんかそれある程度本当にあっちも行きたそうな気はあったりだとか、なんか前に結構話してたんだけど行ってなかったっていう時にもこっちも LINE を送ると、まあ思わぬところでスムーズにデートが決まるっていうところがあったりだとか、じゃパターン2つ目何かっていうと、まあこれですね、デート後のありがとう LINE の返信ですね。これもですね、本当にもうたくさんの方見させてしまったんですけど、やっぱり正しい返信ができてる人って本当にいないですね。まあなんかその、もちろんそのありがとうラインっていうのは、その社交辞令じゃなくて、本当にこの女性から、あ、今日はありがとうございました、楽しかったですっていう、なんかその社交辞令じゃないラインを、そもそもそのデートの中の会話で頑張って行うっていう必要があるんですけど、この本当のありがとうラインをもらった時にですね、やっぱり連絡ツールっていうのにこう、とらわれすぎてしまって、なんかすごくその、そっけないような感じでですね、パンと返してしまうっていうのがあってですね、ここでやっぱりそのありがとうライン、本当のありがとうラインをもらった時に、自分もその正しい返信というかメッセージとかスタンスを送ることで、実は女性がですね、次のデートもめちゃくちゃ楽しみにしてくれるとかですね、そういったやり方があるんですけど、やっぱりここもですね、なんかこうなかなか逃してしまってるなっていう方が多いなというふうに思います。で、パターン3つ目ですね、まあ、どんな時にまたそのミスがない LINE を送ればチャンスになるかということなんですけど、まあ、これはまあシンプルといえばシンプルなんですが、女性から不意に LINE が来た時ですね、まあ、なんかその関係性が結構その長いとかいう女性であったら、まああると思うんですよね。まあなんか不意に LINE が来てですね、で本当はまあ LINE を勉強してなかったら、あやばいこれ LINE 来たみたいな、これやべどうして返信すればいいんだろうみたいな感じで、って悩んじゃって、で結果なんか不自然に2日とか置いちゃって、返信してみたらなんか既読スルーされちゃうとかですね、まあ、結構これ僕もですねやりがちな失敗だったんですけど、実はその不意から LINE が来た時とかは結構チャンスだったりします。まあ見せどころっていう風に書いたと思うんですけど、まああとこれがですね、まあ特にその真面目な話とかだとか、あと感謝とかだったらもうマジで勝ちっていうことで、もうここから実はその関係性を深められるよっていうのがあるんですね。で、パターン4つ目何かっていうと、女性が精神的に来ている時ですね。なんかまあパターン3のところにまあちょっと通ずる話でもあるんですけど、まあなんかその女性が例えばその大好きな男性に振られた直後であったりだとか、あとはもう本当仕事が忙しくてちょっと嫌みすぎてるだとかですね、こういう時にもう実はちょっとした一言とかを、自分から送ったりだとか、あっちから来た LINE に付け加えることで実はこう関係性が親密になるってことがあって、でこれこそですね、もうめちゃくちゃ効果的なんですけど、やっぱりこれこそ失敗しないことがめちゃくちゃ重要になるんですね。なのでこういった時も結構チャンスになります。で最後5つ目何かっていうと、自分の執着が薄れた時ですね。まあそれはですね、結構自分の都合じゃんというふうに思うかもしれないですけど、やっぱり特にでもこれ意識してほしいのが、振られた女性にリベンジしたいという方ですね、告白リベンジとか復縁を目指しているという方はやっぱり本当に必須になるなというふうに思っていて、で、まあいろんな音声とかでもですね、お話させてもらったかもしれないんですけど、自分がやっぱり執着が薄れた時って結構チャンスなんですよね。で、それ結構感覚的な話とか、抽象的な話じゃないですかというふうに思うかもしれないですけど、なんかやっぱり恋愛って不思議なもので、今まで本当に好きだった女性も自分がですね、そういえばあいつ最近何してんのかなみたいな感じでですね、本当にこう自然に思った時に LINE を送ってみると意外にいい返信とかですね来たい時があるんですよね。だからこういったですね、自分がちゃんとこう恋愛スキルがついてもう執着が薄れました、あもうこれはじゃあリベンジに向けていけるんじゃないかなっていう時に LINE を送ることでですね、結構チャンスになっていくっていうのがあるんですね。で特にやっぱりもちろんその LINE でしかつながっていないこの場合、本当にこう必須の、スキルというか LINE のやり方になりますので、まあ、ここ ここがやっぱり LINE が大事になってくるんですけど、まあ僕がですね、まあ何をお伝えしてきたとかっていうとですね、まあこれなんですね。まあ LINE は連絡ツールにこだわりすぎるとやっぱり損失でしかないってことなんですよ。まあ今ちょっと5つのパターンっていうのを話させてもらったと思うんですけど、やっぱりですね、ある程度その、まあこっちがですね、こううまく LINE を使えばですね、いい反応が起きてくる場合っていうのはあるんですよね。だからなんかすごい例えるならばですね、なんかその釣りをしていて、まあ、僕別に釣りはしないんですけど、なんかその魚がそこら辺にいて、もうこうヒュッて投げて、でこうやってなんか魚をパクって言って、こうウィーンってこう引き上げれば、なんかその引き上げられるのに、なんかすごいこのこだわりすぎて、いや、このでも、この釣り竿は何とか用なんで、今ちょっと釣りするわけにいかないですとか、今これ投げるわけにいかないですみたいな感じで、やっぱりなんかあまりにもそこにこだわりすぎてしまうと、じゃあせっかくなんかそこでうまくいけるのに、まあ魚もどっか行ってしまうみたいな感じで、なんかやっぱり損失でしかなくなってしまうんですよね。だからこそやっぱりこの、まあ、チャンスの場合は本当にこうミスなく LINE を送ることっていうのがめちゃくちゃ重要になってきます。でそれこそがやっぱりこう LINE の解放につながっていくんですよね。なのでこの本当にこうミスなくチャンスの時は LINE を送るのが連絡ツールから解放された LINE っていうことなんですけど、もちろんやっぱりじゃあそれをするためにもですね、そのミスがゼロになる LINE の送り方っていうのがあります。まあ、ポイントとかルールとかですね、まあ、結構やっぱり LINE に関してですね、まあ、こんな感じでいいかなみたいな感じでですね、こう感覚的に送ってしまってる方多いかなというふうに思うんですけど、やっぱり感覚的に送ってしまうとどうなのかっていうと、まあ、好きな女性となるとやっぱり変な LINE を無意識に送ってしまうんですよね。まあ、これはまあさっきお話しさせてもらった方もそうですし、僕自身も本当に何度も経験してきたことになります。だからやっぱりこのミスをしない LINE の送り方っていうのを知ることが大事になってきますし、あとはですね、これもまあ話してこなかったんですけど、まあ、LINE でデートに誘う方法ですね。まあ、特に LINE でしかつながっていない場合とか、本当にその細かいその言葉のニュアンスであったりだとか、こっちが LINE を誘う時のスタンスとかですね、もし女性の反応が悪かったらだとか、もういろんなことをやっぱり意識していないと LINE でデートに誘ってもただ主導権を奪われてしまうだけで終わってしまうので、ここもやっぱりですね知ってほしいなというふうに思います。ではまあ最後に何をお伝えしたかったのかというと、本当に LINE を使いこなせるからですね、本当に好きなこと付き合いの子が決まるということなんで、やっぱり LINE に関してもですね、細かく知ってほしいなというふうに思います。はい、まあ、ということで今回ですね、こうただの連絡ツールから解放された LINE の、まあ、一部をですね、ちょっといろいろとお話させてもらったんですけど、まあ、ぜひですね、今回の動画も、感想をいただけたら嬉しいなと思います。またですね、LINE に関する質問ですね、まあ、自分はこういった状況なんだけど、これどうすればいいんですかとか、LINE に関してここにちょっと気になってますとかですね、まあ、僕もですね、まあ、ちょっとラジオに送っていただくみたいな感じで、まあ、必ずお答えするとは限らないんですけど、まあ、そのいろいろとこう読ませていただいて、あ、これちょっと取り上げたらいいなというかですね、僕もちょっと気になった内容があったら、まあ、取り上げさせてもらうので、まあ、ぜひですね、LINE に関する質問とかありましたら、また送っていただければというふうに思います。またですね、まあ、単純に、まあ、もっと続き知りたいですとか、LINE についてですね、まあ、勉強したいですという方はですね、感想フォームまで送っていただけますと、まあ、僕もちょっと励みになりますというか、まあ、次の動画作ろうと思いますので、ぜひですね、まあ、こういった感想をお待ちしております。はい。ということでですね、今回も LINE についてお話しさせていただきました。LINE をですね、使いこなして、恋愛もですね、どんどんこう上手い方向に転がしていってほしいなというふうに思います。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ゆうとでした。